自由の女神になりたくて、まだまだ暑い日が続くニューヨークでございますが、今年は日本も例年にない暑さだそうですね。そんな暑さにも負けず、ガハハと笑って乗り切りたい今日この頃ですが、本日ゴリンゴラジオ第66回目を迎えることができました。66とゾロ目で縁起よく縁起のいいゲストにお越しいただいております。笑う角には福来たる。では改めまして、本日のゲストはあのビヨンセも笑わせた世界唯一の日本人プロスタンドアップコメディアン、小池理央さんです。理央さん、
あとあれば楽しみにしてました。
楽しみにしてくれてました。
ここに来るのをあの心待ちにしておりました。
あ、本当ですか。
66回記念の会に、は
い、そうです、ゾロ目ですよ、
招待していただいたということで。
いや、こちらこそ
光栄でございます。
お越しいただいてありがとうございます。
ちょっと外はあの涼しいですよね。
涼しいですか。
まあまあ、あの雨ね、ちょっと降ってて、ね、寒くて、うん、僕先週まで日本だったんですけど、
はい、日本すごいんじゃないですか。
だけどね、日本の蒸し暑さが、ね、一瞬欲しくなったぐらい、ちょっと寒かったことない。
ああ、そっかそっか、日本から来た、
来ただとちょっと、あ、もうきついけど、こっちの寒いのもちょっと
多分ね、あのリフさんが来たから寒くなった
あのコメディアン来て寒い人は
いけない、これ大失礼。
いや、気をつけます本当に。いや、そういうことよく起きるんで。
いや、起きるんで僕が今までね、雨降らなくてすっごく暑かったんですよ。
明日も雨だって聞いてますけど。
そうです、
やっぱ僕がすいませんもんね、まあ、雨に限らずちょっと寒くさすっていう。
あ、寒くさす
すいません、あの視界も困らして
大丈夫です。
本題に入りましょう。
あ、でもわざわざね、ニューヨークに今日本からお越しになって、通常はニューヨークに、
うん、今はね、日本で本をね、まあ、あるあるんですけど、うん、作ってて忙しくて、うん、ようなんですけど。
じゃあ今ニューヨークと日本半々くらい、
半々くらいでね、本当僕も51歳なんで、そろそろ時差とかがなかなか
なかなかね、時差とかが。そうだ、今回はタイミングよくニューヨークにね、滞在中に、うん、わざわざお越しいただいて、いや、まずプロのスタンドアップコメディアンということで、うん、あのみんなが一番興味深いと思うのは英語だと思うんですよ。
僕ね、実はね、はい、まあ、唯一の日本人プロスタンドアップコメディアン、はい、合ってるんですけど、はい、僕が一人目ってわけじゃないんですよ。
え、
実は
日本人のプロコメディアンっていたんですか。
日本人のプロコメディアンっていうのはね、歴然といましたね。
いた、うん、どなた。
LA で、うん、大月珠代さんって人がやってて、うん、で僕が社交ダンスで LA 飛びした時にいらっしゃってて、で友達から聞いたことあるんで、で僕も英語をやっぱり飛びしてすぐに、うん、難しいなと思ってる時にコメディやってる人がいるんだよとか友達から言われて、うんうん、すげえなーとやっぱ確かに思ったなという
のを、私そう思ったんです
よ、うん、で英語で喋るだけでも大変なのに、うん、スピーチもできて、ほんで笑わすというのも付加価値つけて、はいはい、すげえなとか思ってたのは今やっぱ思い出して、うん、その対象物になってるとするならば、
そうよ、
すげえなと思われてると思いますけど、
すげえなと思う、
まあ、英語はでもしょぼしょぼで本当、
まだだって私見ましたもん、 YouTube とかのコメディライブのビデオ、うん、ペラペラだったじゃないですか。
あれはね、あのペラペラ、英語がペラペラなわけじゃなくて、あのラインだけを完璧に覚え込んで、何十回何百回と覚え込んでやってるだけだから、そんなに英語そのものがうまいわけじゃ全くない。
でもほらコメディってこうラインがあっても、いきなりこう観客の反応によってこうライン変えなきゃいけないことだってあるじゃないですか、うん、
それも想定してます、ね、
それも
練習状態で外人さんとこう来たらこうなるっていうのを綿密綿密に準備して、他のコメディアンも見てて、やじられたり客が入ってきたり出てきたり、うんうんうん、椅子倒したりビールがこぼれたり、うん、こっちは全て想定して、それに出す言葉もまあ考えてみたりして、用意して英語にしといてっていうのも、野球で言うならあのね、外野の人が練習で、イチロー君がよくホームランを取る練習を結構時間かけてやるとか、ひどいなんで、で人はバカにする人もいるわけで、なるほど、もしかしたら1試合に出るか出ないかわからない、ホームランの練習にそんな時間割くんだということなんですけど、よう似てて、感じとしてはこのアドリブの練習をするわけですよ。なんか起きた時の客が入ってきて、 やじったりするような、こういう練習をしてます。
じゃあ本当にこのコメディの作り上げて
完璧に、うん、何が起きても何層のレイヤーでできるように、うん、ホルメンをバチッとしてるので、出すことはないことも多いです、本当の舞台では。だってこの現象は起きないこともある。
じゃあホームランを取る練習をしてるけど、う
んうん、こんなねフェンスギリギリのホームランが来るとは限らないです。
限らない。
もうこのフェンス際の練習をずっと時間かけては僕も同じようにしてました。それがあれば、それができれば、あの本当のインフィールドのことは、うんうん、まあその後の処理であって、やっぱフェンス際のホームランのアドリブをずっと完璧にしとくと、
はいはいはいはい、
やっぱ試合には臨めるって感じで、僕の舞台には立てるって感じでしたけど、逆しますよね普通の場合は。普通のこのフライドったり、あの、ね、ライナー線のあたりが来るとかいう練習は別に、そんなしてもホームランギリギリのやつが来た時に全て崩壊してあります、という感じなんで、僕もあのやつを見てバカにはできないなと思って、フェンスギリギリのホームランキャッチする練習、
うんうんうん、じゃあ突然スタンダップコメディやってくれよって言われたら、
うん、あでもこの練習はして
る、してあるからもう大丈夫なのか、う
ん、急に心の状態ができないところで掘り込まれても、うん、あホルム一応想定あるから一言目が出るみたい。今もラジオでどうぞって言われてどんだけ話すんかなと思って、
はいはい、
ちょっと気緩めたら急に、
うん、急ですよ、
プレミアられた時でも、はい、まあ、日本語でも用意してるんだよね、はい、あの楽しみにしてましたとは言うようにしてるんだよ、
あ楽しみにして、あ何ですかそれ、用意されたの想定のものだったんだ、
あ僕の中でホームラン戦のラインの日本語版です、
うん、ああなるほど、
なんか組み立て、あありがとう、楽しみ、あ楽しみにしてましたっていうのは決めてました。
そうなんだ、
楽しみじゃなかったとしても、
楽しみじゃなかったとして
もなことないですけど、
もう
このぐらいのこと言ってもらった方がいいじゃない
ですか、うんうん、嫌な気持ちはしないですよね、
うん、そう思ってね、僕の中で日本語で、
じゃあリオさん、はい、まあ、英語のことをもうちょっと後で聞くんですけれども、ね、うん、まず経歴がとんでもないことになってますよね、
経歴だけ上げると
さっきもちょっと言ってましたけど、あの大学時代に社交ダンスに目覚めてプロの社交ダンサーだったんですね、は
い、どうですか、
なんでまた社交ダンス、
社交ダンスもね最終的に、あまあでもクラブ入ってる時に社交ダンス誘われるんですけど、
はい、
まあ始めたとしましょうよ、うん、ここの生い立ちはあったとしても、
あ、
うん、一応始めるんですけど、うん、クラブの中で一番下手だったんです、
うん、
だからみんな上手くて、うん、それなりに踊れてて、うん、クラブの中で今日競技やるんですけど、うん、まあ僕一番下手だったんですよ、うん、10人中10番ぐらいあって、うん、下手で始めてて、まあ、才能ないなと思って始めるんですけど、
うんうんうん、
最終的に大学では全日本の学生選手権で準優勝するんですね、うん、
準優勝
がクラスで一番下手だった、
でまた努力、
だからね努力、まあ、僕ももちろんしてるんですけど、いわゆるの努力じゃなくて、うん、まあちょっと不思議な経験をしてて、
何ですか不思議な経験
って、駆け上がるんですけどね、まあね、ほんのやっぱり何もクラスで一番下手から、うん、学生で2位になったんだったら才能が実はあったんでしょうとか、
うん、
努力なんでしょうとか、まあ、才能はなかったっていうのは分かるんです最初の、うん、でも努力はねするんですよ、そんなにね人より努力したわけではないんですよ、もちろんしますけど練習は、努力はするんですけど、まあ、努力の仕方がちょっと特殊なのかなとか言って、普通の闇雲にあの努力もするんですよ、まあ、研究はよくしましたよね、
ああ研究
で研究をずっとしていくと、ね、努力もある程度数と相まると、あの出会いみたいな感じで、
出会い
で、まあ、コーチングをつけよう、研究を極めていくのは一人で無理な部分が多いなっていうのがよく見えるから、うん、コーチをつけるんですけど、まあ、コーチつけるんですけど、
うんうん、
で高いコーチイコールうまいコーチでないことが多くて、
ああ、はいはい、
でも僕ら分かんないからお金をかけてやるんですけど、
はいはい、
でコーチ1回つけたらあんまり変わらないですね人は、
うん、
このコーチにずっとついていこうんですよ、僕はもう研究したかったから、うん、お金かけてもう高いコーチダメだったら次のコーチとかいろいろ当たるので、はいはい、まあ、他はありうなんですけど、
うんうん、
そうしてるうちにすっごい安いコーチがいたんですよね、うん、普通そこ行かないんですけど、僕はそれまでがコーチ全然当たってなかったから、
うんうんうん、
まああのこの延長でさらっと安いけどとか1時間でいくらぐらいすると思いますか、1万円ぐらいするんですよ、あの学生で、
そうですね、あの、うん、プライベートレッスン、うん、
それがね3000円ぐらいする、
うん、安っ、
まあ安いんですよ、
安い、
安かろう下手かろうだと思っていくんですけどね、この人の教えてくれたところがバッチリあって、しかも上手い人たちが言わない内容なんですよ、あの上手すぎて言わないのかもしれないですけど、わからないですけどそこは、 芸社交ダンスの中で、まあ、具体的に言うとこのあばら骨を使って踊れよって言われたんですよね、うん、
はいはい、う
ん、社交ダンスって足とか手のものなんで、はいはい、うん、一番根源であるあばら骨に注意するやつなんていないんですよ、はい、でもあの人はあばら骨がお前動いてねえじゃんみたいなこと言って、右足出すときは右のあばら骨が出て左のあばら骨がへっこむんだよ、うんうんうん、特にこの逆のあばら骨がへっこむんだよ、あの下がるんだよっていうのが僕は概念がなくて、それはまあそうなんだと
思って、でも社交ダンスそうですよね。
であばら骨って実は足を出す時の一番スタートだし、はいはいはいはい、手を出す時も一番スタート、うん、だからそこ行ってくれたんで、上手い人は多分そんなこと分かってんだろうなんですけど、僕は他分かってなくて失敗してたんで、3000円のコーチが行ってくれた次の試合からっていうかね、次の時間ぐらいから、次の日とかじゃなくてコーチを受けた次の3時受けたらもう4時ぐらいから、あの格段に上手くなって、
うわー一気に、
うん、でそっからはもうあの一挙に敵なしになって、でも一番下だから、
うわ
この地域で敵なしになって、うん、あまあ学年で敵なしになって、この学生全体、まあ、敵一人に残しただけで上手くなりました。
でもそれを知ってたらほら、ね、時間かけて努力をずっとしててもそこの地位にならないかもしれないけど、うん、それを知っただけで、
そのあばら骨の理屈だけで上手く、僕にはでもそういう出会いがこの3000円には普通行かないんだけど、
うん、出会いがね、
僕はずっと1万円のコーチ、下手したら1万8000円とか行ってもいいかな、行ったけど、そっちにも行ったけど、いつのことこっちも行ってみようって言って、安い方にもどんどん行ってみる、多分3000円がないから1500円とかも行ってたと思うよ、いないかもしれないけど最安値、ね、そこは普通行かないよね。だから僕研究心がちょっと一人旺盛だったんで、ね、自分ができない状態っていうのを分かってたんで、うん、とりあえず行くとこまで行ってみようと思って、まあ、最後のチャレンジだったのもね、3000円の先生の場合
も。ということはそれってこれから聞こうと思ってる英語の
ほぼ同じです
よ。うわ本当、
でも根源にあるところで、でもね僕だけじゃないんだよこれって、こういうことって、あの中日にさ、僕名古屋出身だから、うん、あの中日にさ、50歳まで投げたピッチャーいるじゃん、山本っていうね、50歳まで投げたピッチャーいるんだよ。でそいつの決め球が、別に球も遅いしコントロールも抜群じゃないけど、うん、決め球がスクリューボールっていうのを彼持ってるわけです、
はいはいはい、
でこの出会いがほぼ逃げて、うん、スクリューボールを習いに海外名古屋から FA に行ったんだけど、うん、でバッチリのスクリューボールの人から教えてもらうんだけど、あの同じように投げてもスクリューボールになんない、ほぼ同じじゃん最初の1万円の、
はいはい、
ほんでもっとできる大リーグですごい安いにも行ったんやけど、1万8000円のコーチ行ったのもんです、うん、やっぱできないね、
うんうんうんうん、
ほんでまあ俺できないんだと思ってたら、うんうん、この球場でセカンドとショートが遊んでたんだって、うん、でセカンドとショートキャッチボールしながら変化球の練習を遊びですんだよ、
うんうん、
で面白い球投げてるから山本昌行って、それ何投げてんのって言うから、うん、俺こういう遊びでやってんだっていう風に言った、握り教えてよとか言って、こういう風に投げてんだとか言って、まあ、本当に真似して1球投げたらバッチリのスクリーボールが投げる、
超習得しちゃった、
うん、で1球で習得したんです。なんで2球目は試合らしいんですよ。
もううわー、うそー、
しかも満塁ぐらいの大ピンチで、うん、で投げたボールがちょっと俺こういうボールあるから、あのキャッチャーに言ってたらしいの、あのできるよとか言った時に、ほんじゃあもう全部打たれてるから投げてみようかって言った、うん、投げたボールがスクリューボールのバッチリのやつで、これ以来バッターキリキリ前、ほぼ僕のあれと似てる、ちょっと規模が全く違うけど、
アバラボネと一緒よね。
僕のアバラボネ理論が彼にとってみたらセカンドのショートが遊んでたスクリューボールの習得だから、肝は一発で覚えたではなくて、うん、それまでのバッチリのプロたちに習っててできなかったというプロセスが似てるっていう、うん、
う
わ、僕も1万8000円のプロとかに習って、普通そこでうまくなるんだけど、そこでうまくならなかった僕は、うん、3000円のコーチに行ってみたらショート生徒が遊んでる、キャッチボールに興味を持って、うん、そういうのがあるんだってやってみようと思ったら、あ、そっか、これだこれだみたいな、これが俺の一番ミスした部分だみたいな、
出会いだよ、
出会いだと思うし、うん、あの素晴らしかった人のところで諦めなかったって部分が、まあ、生命線だなと思って、そういう経験をすごくたくさんしてるんですよ。
じゃあこのあばら骨で、うん、こう全日本大会とか準優勝になって、うんうん、そこからプロ目指しちゃいますよね。
なりますね。だって全日本で2位になったら、行ってみたらね、
うん、
野球で行ったらね、全国大会準優勝みたいなもんだから、うん、これはプロの声もかかりますよね。
ああ
声かかったし、
うん、あ、声かかったんだ、
うん、いや、もう一つ返事ですよね、これはプロかかりますよねみたいな、やれますよねみたいな。
え、それでアメリカ？
これで日本でやるんですけど、
あ、うん、日本でプロのプロダンサー
で、プロダンサーはいろいろ見るんですけど、うん、まあもちろんメッカは外国なんで、うん、外国選手が来るんですよ、うん、見てたらね、うわーすげえなと思って、うんうんうん、これは日本にずっとってもこれにはなれないなと思って、なりたいなと思ったらどうしようかなと思った時、まあ待ってて練習するよりは自分が海外行った方が早いだろうっていうのがゴール的な考えだった。
あ、またこう習得したいから、いろいろ研究したい、うん、研究したいし、
うん、研究心が多いから一番合理的な方法は何だろうと思ったら、うんうんうん、まあ、自分が身をそっちに置いた方が普通早いでしょうしと思って、うんう
ん、それで LA に
もうちょっと言うならね、うん、社交ダンスって外人がうまいから僕外人になった方がいいんですよ、正しいなんですよ
外人にな
っ でも外人になれないっていうのは分かるから、だ、うん、パートナーは外人にしなきゃと思ったんですよ。
あ、うんうんうんうん、そうですね。あ、
だったら日本によっては難しいから、うん、僕が行った方が現実味があると思いました。で僕は LA に足を伸ばして、
へえ、じゃあアメリカに渡米して
単身
ね、
英語ゼロで、ダンスなんで英語はいらないと思いました。
あ、
まあいるとは思いましたけど、うん、そこまでいらないと思いましたけど、まあパートナーとのコミュニケーションゼロで、
ゼロ、え、どうなっちゃったんですか。
でも練習試合は1週間後にやると、うん、だからでもコミュニケーションすべきだけどできない、
できない、
そうだったらもう無言のまま練習、うん、
無言で練習、
無言で練習を逆に超無言の猛練習になって、うん、あのよく効果が出まして試合準優勝ですよ、ね、こんなカップルいませんから、
うわ、
楽しく和気あいあいと時間を過ごしていってやるでしょうけど、僕らはもう無言の何もコミュニケーションもない、とにかく振り付けだけの練習準優勝。
それパートナーからクレームは来なかったんですか。
この1週間は耐えれましたけど、うん、試合終わって次の日また同じことしたら、うん、ちょっとできないことになって、この次の日カップル解消しました。
カップル解消か、
弊害は出ました。
弊害はね、
うん、やめようって、もう俺も上等だよ、やめようよって俺も耐えられないよとか言って、試合の準優勝とこの沈黙のストレスの蓄積、うんうん、あのバランス悪いと思って、もうやめだやめだ、俺もやめたかったし、
それだけのストレスを抱えながら準優勝じゃ、うん、こうバランス
が、うん、もう準優勝は割り合わんと、
割り合わん、え、それでダンス、
ダンスも一応解消、
解消で、
しかもね、準優勝の優勝したやつがもう11歳ぐらいなわけなので、
あ、
だからまあ俺、僕はその時28区になってたから、うん、まあ、対抗するのには、ね、逆行してるんで、これが僕35とかのやつに負けたんだったら、僕の将来の形で負けた、逆行しなきゃいけないんだったら何してんだろうって話だから、まあ次行こう次行こうって感じでしたね。ま
あ、
帰るか。
ああ、そうですよね、はい、だって若くなることはできないですからね。
できないと、これ合理的に思ってましたんで、まあ、やめなきゃなと。粘る人もいますけどね、僕はもうやめる方向で、
スパッといけたんですね。ほら、結構ダンスで中毒だから、うん、ずっと続ける人いるじゃないですか、
うん、プロとしてはいいやと思って、
あ、うんうん、まだ踊れるけれども、
そうそう、うん、プロとして競技選手として、うん、全部をこう投入する必要はないなと思ったから。
え、じゃあその後どうするんですか。
その延長線上にコメディークラブがありました、
うん、その延長線でどういうことですか。
ダンス引退という、うん、引退はしてないですけど、うん、まあプロでやるのは、まあ、とりあえず置いておいて、うんうんうん、でもダンス、まあ、一応やれてきたから、うん、興味あったんでバレエだとか、うん、タップダンスです、うんうん、モダンダンス練習の中に、はい、あ、コメディークラスってのもあるんだ、でコメディークラスも受けてみようと思った
全然
だけです。
え、それでコメディアになったんですか。
その時にコメディークラス受けて、うん、ほんで、まあ、クラスなんて参加するんですけど、まあ、発表会なんですけど、うんうん、でそこで、ね、英語できないけど、うん、英語の勉強もしながら、うん、一度勉強しようと思って、でクラスも、うん、発表会があるんですけど、そこで参加。
え、でもその前にマジションにもなって
る、まあ、マジションも同じようにマジッククラス受けてるんですけど、
あ、それもその延長線で、
うん、でじゃあコメディは、まあ、ずれるんですけどマジッククラスも受けて、マジックは喋んなくていいから、
じゃあダンス、マジック、でもコメディは喋るじゃないですか。
まあね、
なんでその時にコメディ持ってきたんですか。
まあなって感じ、その時あんまり違和感なかったんで、まあ、クラスで受けるんでそんなに要求されないだろうと思うし、まあ、教えてくれるだろうと思ってたんで、
あ、
クラスね、教えてくれる
ん
だろ
う、うんうんうん、 コメディクラスに行ったら喋、うん、り方、うん、話し方
コメディのやり方を教えてくれるのがクラスだと思っていたから、
うん、私もそうだと思ってます、う
ん、大違いでしたよ。いきなり発表会ですよ。だから喋れる前提なんですよね、うん、もちろんですけど、
うんうんうん、まあね、でどうするんですか。だって大体喋れなくて、うん、あのパートナーと解消したんですよ、ダンス。
そうですよね。
それどうするんですか。
でね、困るじゃないですか。いやまあ1週間後に発表会って言われたんで、そうか。でもね、ネタは持ってたんで、これをやってみようと、うん、まあ前いろいろアメリカ人と付き合ってて、うん、アメリカ人ですけど面白いっていうのはある程度分かったな、こういうの面白いんだっていうのがあったんで、うん、ネタにしようと思うものは何個かあったんで、それは英語にしようと思って1週間で頑張って英語にして、うん、で覚えて、うん、で外国人に赤点して英語も直してもらって、うん、で吹き込んでもらって覚えて、
テープで撮ってもらって、う
んうん、で自分でもそれを覚えて、でシミュレーションしてマイクあるからさ、マイクを、まあ、これがマイクだと思って、うん、思う。で舞台立ったらライトバッタードラガーでもその時あるライトを自分の方向けてこう想定して、うん、で外国人が何かいるかも想定して、うん、何回も何回も練習して舞台に臨んだっていうあれ。
それクラスの舞台ですよね。
クラスの舞台のためにラインをこの時でネタやから1分ぐらいのんですけど、今日もう1週間ずっとそれだけで多分ね何千回もやったと思うんですけど、でもやっぱ緊張して舞台に臨むんですけど、ね、
緊張します。だって英語を覚えても発音ってすぐに直せないじゃないですか。
まあ発音下手だと思いますね、この時は。本当にラインを覚えてるだけでゆっくり喋ろうと思って、だからラインはであの頭に文字はあったと思いますけど、それを頭の中で読みながらって感じでしたけど。
その発表会どうなっちゃった
の。発表会大爆笑。
おー大爆笑、ね、
大爆笑でまさかの
全然予定して
なかった。予定してなかった。とにかく喋るのだけを、うん、願っていったんで、まあ、その後の結果っていうのはあんまり考えてなかったんですけど、
あ、喋れることが、
まあ、そうかそうか、結果があるんだと、あすげえ受けんじゃんみたいなことになって、
受けたんだ、まあ、
天才じゃねえかと思って。
じゃあそっから、
だってあのこれまでダンスとか、まあ、マジックやったりして、うん、オーディエンスがおるっていう状態は分かってましたから、うん、ね、リアクションって分かるじゃないですか、うん、あれこんなに受けんのかと思って、ということは俺すげえなと思って、天才だと思ってやろうと思ってコメディー。
でそれが、
それが僕このオーディションというこのクラスの受けた時のメッセージだと思いました。これは続けなよって。
ああ、はいはいはい。
まあでもやめないです、あれ誰でも大爆笑くらって、ああ俺もう受けたやめようって話いないと思います。
大爆笑したらね、
うん、続けようと思って、これはちょっとやりたいなと思って、でそこからあのこのクラブに直談判して、うん、どんな状態でもいいからちょっとやらせてよと思って、このクラスがあのクラブの直属の部分だったんで、
う
ん、
あ その
そのまま先生にお願いしてやりたいんで、ああじゃあ大爆笑やってですねやろうよとか言って、であのこの床磨き、トイレ磨きをやる代わりに、じゃあクラブのショーの最後出ていいよって言って、3分間出ていいよって言われて、
ってことはあのまだ仕事ではないけれども、うん、掃除をする代わりに、うん、クラブ出ていいよと、
出ていいよと、その代わり、最後出ていいのと、大トリってことって言われたけど、うん、もう大トリはもうその前に終わってて、うん、もうゴミみたいな舞台やったけどね、お客さんも帰る準備して時間ぐらいやってて、客も疲れ切ってるところで、うん、まだ帰らないくれよって出す俺みたいなやつが、まあ、5人ぐらいクラブにいて、
は、
見習いでみたいなでずっとやって、地獄みたいな舞台だけど、でも僕にとってみたらこれはまあ宝箱みたいだったね。
宝箱、
ね、うん、そこでこう舞台やって受けたり受けなかったりするっていうのが僕の中での一番
経験ね、
うん、経験でしたし、まあ、厳しい舞台でしたけど、うん、まあ、一番最初から厳しい舞台できたっていうのは、うん、マジ舞台やったね。
これってオープンマイクとは違うんですよね。
オープンマイクも話聞いて、うん、舞台では普通みんなオープンマイク出るんだよってコメディクラブから言われたから、でそっちも出るって言われてたんだけど、うんうんうん、やっぱ僕ら客が全てなんですよね、
うんうんうん、
客がコメディアンたちなんですよ、オープンマイクって。
あー、そのオープンマイクに出るコメディアンがオーディエンスな
の。そうなんですよ。ですから形状は全く同じように見えるんですけど、うん、質は全く違うものだから、
うんうん、
やればやるほど僕はまあ一発で分かりましたけど、うん、あこれは出ない方がいいなと思って、これは傷つくなと思って、
ということはあの笑わないってこと。
笑わない。
どんなに面白くてもみんなコメディアン、
他のコメディアンたちも笑ってるのは失敗だとか、うん、なんか仲間内だとかで、決してこのクラブのマジショーの延長線にあるもんじゃないなっていうのは 感覚的に分かったんで、これはこれ積み重ねても決して磨かれていくもんじゃないよ、こっちだけで磨かれるもんだなと思ったから、
はいはいはい、
まあ、マジショーの方に厳しくても出ようと思って、客はもう帰りかけてるけど、たまに1人っていうのもありましたけど、でもあのオープンマイクの30人よりはずっと質のいい1人だったんで、
ああ、じゃあほら一般的にコメディアンになりたいっていう人はこうオープンマイクで経験を積んでって思い込みがちですけど、できればオープンマイク
だからミュージシャンとかダンサーとかのもんで、あのリアクションが割とね、そんなに関係ない人たちはいいですけど、コメディみたいにリアクションでネタをブラッシングアップする形式だとするならば、オーディエンスが全てじゃないですか、マジオーディエンスである必要があるじゃないですか、なるとマジじゃないオープンマイクはやればやるほど勘違いしちゃうので、一致しないですね。
でもほらまだプロじゃない人たちってそれチャンスがないじゃないですか、ほらリオさんもラッキーなこと
なことないよ、そういうシステムもあんだから、あのバーバックっていうんだけど、バーの手伝いしながらちょこっと出してもらうっていう、それはそれなりに厳しいけど、具体的には楽じゃないですけど、長いスパンで考えるならばそっちの方は楽でしたね、僕は。マイクで仲間内で受ける楽さよりはずっとずっと未来を見据えた蓄積していくべき努力のものであるというのは分かりました、
へ
え、分かると思う、普通の人
は。あ、やってみたらね、
一回ずつ立ってみたら、あ、全然こっちの方が未来あるじゃんみたいな、だから言ってましたよ、あのコメディアン同士で、残りほどカスカス状態に出るコメディアン同士で、今日もまたスイサイドスイサイドスポットだねとか、そういうことも覚えてるわけですよ、
はいはいはい、
このマジなビビッドな言葉として、
自殺行為ですね。
僕ら基本的にね、コメディ舞台ってね、仮死状態だって言うんですよ、一回死ぬと舞台で、で生き返れて戻れるか、もしかしたらそのまま死んだままになるか、基本的に舞台は生きてる状態じゃないっていう、だからほんの延長しててスイスタイルがいい。コメディでね、結構ね、言語がね、あのそういうことが多いのよ、あの爆笑した時は、キューだし、受けたっていうのは、キュー、キャララを殺したキューでもだし、滑った場合は、アイバームと言って、僕が爆発する、
自爆したみたい
だし、パンチラインそのものがパンチでしょ、だからあの日本語で言うオチと全く質が違うのよ、全部なんか生死がかかった。暴力的じゃん、パンチだし、
キルだし、
バーンだし、あのスイスタイだし、あの仮死状態だし、いや全部あの生き死にかかってるんだよ、
生死かかってるんだ、
っていう状態だね、あんまりやわなものじゃないんだ
よ。え、じゃあ脱落者とか多いでしょ。
脱落者は基本的に脱落します、数年以内に。だから一緒に出てるやつでも、続いたやつは僕だけだし、外国人の僕だけだし、その後一緒にやってたけど、まあその都度その都度で一緒になってみんな脱落していってって感じで、僕だけ生き残ったって感じ。
でも日本人のスタンドアップコメディアンって今現在
ではプロは僕だけじゃないでしょうかね。中華ね、アジア人となると、多分ね10人もいないんじゃないかな、全米で
アジア人で、
全米でアジア系で男女含めて10人もいないんじゃないかな。マーガレット・チョーっていう有名なやつと、あとまあ僕たちのレベルぐらいのやつで数人って感じで、プロでやってるのニューヨークではいないもんね。
でもリオさんだけ、あのほら全然日本で
アジアとしては
あの生まれて育って、
あ、僕みたいにネイティブじゃないやつは多分僕だけかな。
でしょう、だってみんなアジア人でもこっちで生まれた人とか、
いや、そうだね、僕が言ってるのは全員こっちのアジア人アメリカンで、だからこの20年間やってるのは俺ぐらいかなと、なぜか分かんない、みんないなくなっちゃう、みんな脱落とは言わないですけど、みんないなくなっちゃう、体悪くしたり、
なんでそんな続いたと思います、
なんかねって感じはね、まあ、僕の場合最初からコメディアンじゃなかったっていうのはあるんですね。
あ、そうかそうか、
ダンスで挫折してマジック、まあ、挫折したわけじゃないけど、まあ、あの別に続けてない状態やから、このやっていく続けていく困難さは分かってるから、まあ、自分の意思であんまりやめたくないなと思ってたし、行けるところまで行きたいな、で行けてるんだったら自分の意思でストップかける必要はないなと思った、行けるところまで行ってみようっていう短い人生
で全部いけるとこまで行ってますよね。だって社交ダンスだって、全米で準優勝してるし、
やめてないだけだ、
社交ダンスからマジックにも映ってますけど、マジックも、
ね、
アメリカの
プロライセンス
取ってるんですよね、 なんでマジシャンになろうと思ったんですか。それ
マジシャンのトランジッションは簡単、うん、2人でやっててダメだから、うん、2人でダメだらもう1人でやるし、ね、うん、1人でやるしかないなって思って、うんうん、1人だけでやるのに目が向いた時に、うん、まあ、マジックっていうのは浮かんだ。
でもマジックからコメディ
に切り替えたの。コメディのトランジッションも簡単で、うん、マジックやった時にたまに音楽かかんなかった時あるわけよ、うん、あと道具忘れた時はできなかった、ね、あ、そうか、俺道具がないとこのベストパフォーマンスできない。スモーク耐えてくれないとダメなんだって。
ああ
、結構属性で助けられてるなと思って
ああ、こう付属品とか物とかね、うん、
がないと俺は何にも実力ないと思ったから、これなんもない殻じゃないとなんかポータブルじゃないなと思って、うんうんうんうん、だったら殻でなんかできるもんってなったら、
あ、身一つでできる、
うん、丸腰でってなったら、うん、この時浮かんだのはコメディと、もう一つはあのアカペラ歌手っていうのもあったんだ
けど、ああ、うん、シンガーね、
うん、歌バリバリ下手だったんで歌うまかったら僕アカペラ歌手になったかもしれない。
ああ、だってほらよく考えたら英語だって成績全然良くなかったんですよ、
ね、英語成績よく知ってん
だよ。だって私調べましたもん。
高校の時、高校も中学も両方2位だったんだよ。
2って
5段階じゃなくて10段階
中回
しかもね、進学校じゃなかったから、その2の価値たるや。
うわ、
本当一般の人からしてみたら本当にあの数字には及ばなかったところで、
そんな英語力でコメディアンになるって、あのアカペラ歌
の方に行った方が良かったんで。
いや、同じぐらいじゃないですか。
いや、でも、まあ、僕はね、だからね、まあ、これはまあオチとして英語2だったし、うん、あとあの英語の先生もめっちゃ英語だったんだけど、うん、でも僕逆にそれだからコメディできてるのかなと思う、うん、
あー、逆に
英語の
中途半端にできる子だったら、
うん、蓄積がないから、日本での英語のできる蓄積がないかったから、うん、ほぼゼロというかマイナス状態だったから、うん、こっちでのコメディの英語が全てだったんで、うん、この今から乗るのはスーサイドスポットだねとかいうのが、うん、もうそのままだったんですよ。どういう意味だろうとか思わないでしょ、
うん、
そういう人、
あ、うん、
なるほどなるほど、
はいはいはい、
なるほどなる、全部なるほどなるほど、うん、
なるほど、あ、逆に知らないから、
知らないから聞こえた英語が、うん、僕は25、6でしたけど、うん、まあ2歳児ぐらいの感覚として全て、うん、あいつビッチだよねとかいうのも、
うんうんうんうん、
そんなレベルじゃないですよ。彼女はこの She's twice bitches 何とか言ったら2倍ビッチ、なるほどなるほどとか言って多分ね、ちゃんとした英語じゃないんですよ、そういうの。で
も肌、スラングみたいな、
ね、肌感覚として分かっていくわけよ、うんうん、
はいはいはい、
だからそこら辺のフィルターがなかった。
逆に吸収しやすいんだ。
どういう意味だろうとか思わずに、その見た目と出てる英語はそのまま身についたって感じ、うん、そうか、ビッチってです2倍3倍って使えるんだと。普通考えちゃうよね、頭のいい人は、ね、
考えちゃう、考えちゃう、
政治的に4とか5の子は考えちゃう、
うん、
すごい意味だ、おお、なるほど、
へ
え、まあ、そういう経験をどんどん積み重ねていくと、
うんうん、
まあ、実は近道だったのかなと思って。
あ、逆にね、
英語手だったのかねって。
ほら、なんかほら、英語できなかったのにスタンドアップコメディアンに慣れてる人がいるって思うと、ちょっと、
うん、
ほら、
マイナスからのスタートみたいな感じだけど、
うん、やりたいなって思ってる人にこう、うん、希望の星にも
なる。だから英語はね、下手なあなた、本当スタンダップコメディ向いてんだよみたいな。
ねえ、うん、あ、じゃあ私も英語頑張っちゃおうかな、うん、
英語下手であればあるほど、
うん、
その英語の職業っていうのは実は向いてんのかな。でもね、あのね、よく思ったりしましたね、
うん、
コメディクラブのパンチラインの時、まあ、夏とかだったら、うん、夏だったらプラットフォーム、地下鉄のプラットフォーム暑いじゃん、ムシムシするし、
うん、
そんな時の唯一の助けってさ、電車が来る時の風だったりするじゃん、
うん、
っていうジョークをしてるコメディアンいいんだけど、
うん、
その時に彼が言ってるのは、あの唯一の救いが Train coming wind だよねとか、
うん、
Train coming wind だよねとか言うんだけど、うんうん、本当の英語だったら、
うん、
実は wind、うん、the train coming だったりする文法になるはずじゃん、うん、
本
当
は、
それを Train coming wind って捨てるんですよ、うん、下手にしてるんですよ、英語を、
はいはいはいはい、
こんな方が伝わるからコメディとして、うん、笑いに。だから僕の下手な英語って実は、うん、日本で実は坊主も流行ってんだよとか言って、なぜ、うん、黒人ファッションが流行ってるから、
うんうん、
でも俺がアジア人でやると実はそんなクールになんないんだよとか言って、
うん、
あのどっちかっていうとあのダライラマのお孫さんみたいな感じになるんだよっていう時に、ダライラマズグランサンっていうパンチラインがあるんですけど、
うんうん、
でもアメリカ人に直されたことある。お前それはグランドサン、うん、ダライラマなんだよって言うんだけど、
うんうん、
分かってんだけどそれを言っちゃうとウケないんだって。
あ、逆に
文法をちゃんとするとウケないんだよっていう、うん、
崩した方が
まあ、リズムをなぜなら僕はグランドサンを最後に言いたいから、
うんうんうんうん、
このグランドサンをダライ・ラマより先に言っちゃうと、まあ、パンチラインとしては成立しなくなると分かってる。さっきのアメリカ人もしてるよ、あの The Wayne Train Coming みたいなことを言わない、 Train Coming Wayne とか言うのと同じようにリズムが
わーアーティストじゃない
ガッと言いたいわけ。
だってほらシンガーとかはそうですよね、う
ん、あの
メロディーに乗せるためにあのリリックあの歌詞をね、う
ん、なんかライミングするじゃん、
ね、変えますよね、うん、本当は She does なのに
言いたいところに She do とか
She do とか
しちゃうじゃないですか。
しちゃうのと一緒ですよね。
あれは伝えたいのを優先してるから僕らも同じことしてる。ネイティブ化してるんだよアメリカ人が。僕はしたわけじゃなくて僕の下手英語と彼らがうまい英語をコメディ用に下手にしたのが一致した、
うわ偶然。
だから日本人の、まあ、実はこっちでやろうとするコメディアンたくさんいて日本人でも、うんうん、いいんだけど英語が上手い人がやるわけよ普通の考えとして、はい、それは一番実はあのやっちゃいけないことなんだね。英語下手なやつがやるべきなのが実はスタンダップコメディアンなんだ
よ。だってそうですね、私自分は一生懸命英語喋ってるんですけどネイティブじゃないから、うん、変な英語喋ると、うん、みんな
受けがいい
んですよ。実はあのそれを新鮮みたいで、
うん、思ってもない表現が出るから彼らとしてはびっくりする。で笑いの前に驚きっていうのは絶対必要だから、うんうん、それを僕ら実は生で持ってんだね。それを利用させてもらってるのが僕のコメディなんだ。チークボーンが高いっていうネタがあるんだけど、
あ、うん、見ました
チークボーンが誰よりもチークボーンが高いっていう文法を言いたいときに、うん、I have a highest cheekbone than anybody else って言ってんだけど、うん、文法的には間違って直されることあるんだ、うんうん、Highest cheekbone ofマイニバディアウスが
あるんだけ
ど、でもここでオブを入れたくない、文法的に正しくさせたくないんですよ。
はいはいはい、
アーブとハイアスチークボンザーエニバディアウスって言って、うんうん、最上級と比較級を一緒にしちゃってる下手さをここでは欲しかった。
でも意味合い的には分かりますからね。
意味合いにギリギリ分かるし、音が
オブを入れなくても、うん、入れてもしかもその、
うん、あんまりねオブだとさっきもオブですけど、うん、前置詞を入れたくないんですよパンチラインが。
はいはいはいはいはい、はい、
ザンも前置詞かもしれないけど、
でもそれ助かりますよね。日本人前置詞弱いじゃないですか。
そうですか。
すごい弱い。
そうかもね、
弱い弱い、
うん、弱いものを入れようと文法的に合ってるからって言うんですけど、別にそうじゃなくても伝わるし、
うん、伝わる。
まして笑い、だから英語文法が正しければ正しいほど笑い英語は間違ってるんです。
しかも硬くなりますしね。
硬くなる、前置詞が硬くなるんですよ。ここ train coming wind の方がいいんですけど、 wind the train coming と言ってザッと系統がしちゃうと実は文法的に正しいんですけど、だからねバイリンガルがねコメディできないんですよ。
ああバイリンガルは実はコメディできない、
一番できない存在なんです。で僕英語下手なんで、うん、しかも自虐的な英語をやるんで、うん、バイリンガルの人嫌だろうなと思って、こんな存在
こんな
意外こんなことできない自重してるしみたいな感じですけど、一回なんかショーやった時にバーッと寄ってきてくれる、ショー終わった後ファンなんだなと思って、それ全員バイリンガルだったのがあって、
わ
あ、バイリンガルは実はコメディできないんですよね。やりたくてもやろうとしてるんだけどできない。でもこれをやってる人間っていうんで、あの別個のもんとして、あの、
はいはいはい、
実はバイリンガルのファンが多い意外でしょ。
憧れの存在なんで、
一番嫌なかなと思ったら実はあのファンが多かったっていうんでね、驚きでした。まあ、分からんことばっかりやなと思ってやってみな、分からんな、
いやいや、やってみないとね、これやったからもかってるんですもんね、
う
ん、
実は自分にできないことをやってる人がいるっていうのは、それだけでちょっと興味深くなるところだね、うん、
へえ。あのほら結構研究家だからいろいろ研究してるじゃないですか、英語に関しても研究してて、うんうん、その文法を間違えてる英語のことがブサイクイングリッシュ、
ブサイクイングリッシュ、
ブサイクイングリッシュで乗り切ったことがあったの、
はいはいはい、
あのブサイクイングリッシュって何ですか。
ブサイクというよりもね、あの自分がオーディションで習得した時の英語での話でもいい、
うん、あ、いいですいいですよ、
okay、 あのね、でも役者業も、うん、まあ、オーディション行かなきゃいけないんだけど、うん、ほとんどやっぱり普通の覚え方しますよ。スクリプトもらって、うん、で1ページ来ますからそれをバーッと覚えて、
はい、
でちょっと空で覚えて、忘れてるからもう一回覚えてっていくんで、うん、本番臨むんですけど、やっぱり緊張がこう下にガッと加味されるから、うん、実力がどうだろう 55% ぐらいしか出ないですよね。練習状態が100ならば55しか出ないからうまく言えない、
うんうん、
まあ落ちる、
うんうんうん、
っていう状態をずっと続けてきて、ね、一回オーディションでこれ絶対通りたいなっていうオーディションが、
うんうん、
深夜にスクリプトが送られてきて、
はいはい、
朝7時のオーディションです、
うんうん、
6時間ぐらいしかなかった、うん、 でいつものやつは1日2日かけてやってる方法だから、うん、6時間しかない状態
いつもの方法っていうのはもう聞いて、まあ、あの
普通にスクリプトを読みながら、もう一回覚えてもう一回読んでっていう、うん、
これは時間がない、
時間がないからどうしようってなった時に、いつもあの友達の外人にどこ行って今から行っていいってことは深夜だけど、うん、あ飲んでるから大丈夫とか言って行って電車で、ほんでこのスクリプト悪いけど録音させてもらっていい、うんうん、読んでよ、うん、でバーッとナチュラルスピードで読んでもらって、うん、わあむっちゃ早いなと思いながら、うんうん、飲んでるし、うん、でまあこれしかないやと思って注文もできないから、うん、バーッと録音して、うん、ありがとうねって家帰って、うん、あ何するかって言うともうスクリプトなし、もうその瞬間から
うわ
もう今ここにある音勝負で音をとにかく聞いて、うん、音でもう覚えようと思って、うん、時間かかるから、うん、でずっと一文覚えて、まあ、スピードラーニングに似てますよその時点では。はーずーっとセンテンス1枚分、うん、あの1ページ分英語の1ページ分ずっと覚えるんですけど覚えられないんですよ。
覚えられない、
これはダメだなと思って、うん、どうしようと思った時にとりあえず1文ずつ潰していこうと、うん、ワンセンテンスずつ潰していこうと、うんうんうん、でワンテンスをずっと終わったらまた戻して、うん、グーキルキルキルで、まあ、グーって聞いてキルキル覚えないなと思って、
うん、どうするんですか。
これは言っていこうと思って、もう一文ずつ一緒に行っていこうと思って、とにかく時間ないし、うん、こう戻るのに一瞬覚えていこうと思って、うん、いわゆるオウム返し状態ですよ、
ね、うん、オウム返し、う
んうん、でもこれはね皆さんやるんですよ、やるんですけど、うん、でもあまり効果ないじゃないですか、うん、これはね僕の今回やったのと違いは、うん、結局バッチリ覚えるんですけど、うん、何が違うかというと回数が単純に足りないです、
うんうん、
僕はずっとやってて、うん、あのこの一文を35回ぐらいずっとオウム返ししていくと何が起こるかというと音を超え始めます。オウム返ししてて言ってるはずなんだけど音を僕が超えちゃう瞬間があるんです。意味わからないかもしれませんけど起こります。やってみてください。ずっとこのワンセンテンスをナチュラルスピードでガーッとやっていくと、あの真ん中が聞こえないんです。まあ最初は言えるようになりますよね、
はいはいはい、
このうちに最後は言えるようになります、うん、で真ん中が聞こえないんですけど、うん、30回目ぐらいで大体聞こえるようになります、うん、ほんであとの5回ぐらいでもうずっと言えるようになるんですけど、うん、そこの瞬間からもうこのオリジナルの曲が来る前に自分が言えるようになります。
おーおーおーおーおー、
まず状態になりますね、
うんうん、
あ来た来たみたいな感じで、うんうん、ザーッと言って最後トンっていうなるこのリズムで終わりです。でこのルーティンが約1分で、まあ、大体1行で大体、ね、3分ぐらい、意外に早いですけど、
よかった。
でも永遠に思います、この35回やりますから、うん、それをできたらもう次のやるのに行こうっていうんですけど、うん、ここが不思議なのは前の文章を忘れちゃうんですよ普通は、
うんうんうん、
僕はずっと覚えてて覚えたと思ってやるんですけど忘れてたんですけど、うんうん、これやるとねあの1行目、うん、2行目やってたもんね忘れないんです。不思議なんですけど、で3行目4行目ずっと覚えてるじゃないですか、うんうん、で1行目戻るんですけど全然忘れてないんですよ。なぜならば、うん、この口の
あ口のマッスルが
ここに記憶力がこの唇の周りのマッスルというよりもここに記憶する物質があって僕ら記憶っていうと脳だと思う。
脳の
記憶はもちろんあるんですけど、うん、プラスここで口の唇の周辺の鼻までのこの周りの3センチぐらいの一群が記憶力ができるようになる。ここが記憶を持つようになる。もう1ページ完パケができるんです。もう6時間徹夜でしたけど、
うわ
これはね今までの記憶と全然違うなと思って、なぜならば口の周りに記憶があるから。
だからもう聞いてあの、うん、口で言うんですよね、
うん、言うのはみんなやってると思うんですけど、うん、この回数がで、ね、あとあとね分析したらね多分ですけど10回で20回だと多分左脳なんですね。
はいはいはい、はい、
左脳の記憶なんですね、うん、で忘れるじゃないですか、うん、でも35回とかやると、うん、もうね左脳の中で同じ文があまりにも多すぎて、うん、めんどくさくなって嫌になってうわーって左脳が鳴って右脳にポンって投げた瞬間だと思うんです。35回な感じ
だから、あこれミニマム35回ぐらい、
ミニマム35回です、まあ、文章の長さによっては違います。短かったらもっといいと思うんですけど、うん、とにかくあの、ね、スピードラーニングはね何が欠点かっていうと、ね、ずっと1ページやるじゃないですか、
うん、
あれは脳が飽きない、
うんうんうん、1
ページ分いろいろあるから、はい、ああいろいろ楽しいねみたいなんだけど、うんうん、この左脳を飽きさせなきゃいけないから、
そのために左脳が飽きて右脳にこう
もう諦めて右脳に投げた瞬間なんだ。だから右脳にあるから未だに言えるんですけど、
わ
この 定義が左脳を退屈にさせなきゃいけないから、それに同じことをずっと言い続けるんです。でもその途中で脳より先に気持ちとしても分かってるようになるんですよ。気持ちとしては、もう俺は大人だからそんなに言わなくてももう分かってるって、バカじゃないのってなるんだけど、それはね、たかだかね15回目とか10回目、18回目ぐらい、
まだまだ、
全然浅い状態で、人は多分そこでやめてるはずなんですよ、人は。で僕は本当に覚えなきゃいけなかったから、だから覚えるまでやるのにだって35回かかったんですよね。18回目と35回目ってほぼ倍じゃないですか。
倍、
もう分かってるようから、もう倍やらなきゃいけない。そうすると本文を超えて、ほんで左脳がもう勘弁してくださいになって、右脳になりますってなったらもうずっとおる。でこの方法を、ね、友達にもやったんですけど、英語苦手だったやつやらしたら、一文覚えさせたんですね、そしたらね半年ぐらいになってね、あの文章未だに出てきますねとか言って、まあ、レストランで言うある一番センテスなんですけど、それ言わすとこの現状になったら、あの口ついてまさにここにこの口の周りに記憶があるみたいなのがあったもんで、勝手に言い寄りますねみたいなっていう勉強法で、これをね、まあ、名前もまだつけれないですけど、僕のあリオ式、リオ小池式シャワー英語みたいな、ずっと浴びさせるみたいな、
う
ん、しかも熱湯でずっと浴びさせるから、もう出たいんですけど、なんですけどもういい、すいません、あの火傷するまでお願いします、
火傷する、
火傷ギリギリまでお願いしますっていう感じで、
シャワー英語、
シャワー英語って感じですね、リオ小池式シャワー英語っていう感じで、今ちょっと今これでやってるんです。これバッチリだったんで、
へー、じゃあもうこれ即席の英語インタビューとか、英語でのオーディションとかあるときはこれやったら使える、
まあ、やり方はちょっとあるんですけど、基本的にはそれでいい、もうずっと英語を浴びる、2分目にかね、とにかく同じ英語をもうバカじゃないのっていうぐらい浴びてると、もう違う質、あの肌合いになってるね、シャワーがね。
わ
ー、結構汚れが落ちてないもんなんですよ、シャワーって。僕ら
35
回浴びると意外に綺麗に、こんなところに入ってたのか、爪のここに、
ね、シャワー浴びただけじゃ綺麗
な、まあ、この爪のここに入ってたのも取れてたんだみたいな感じがあって、だからね、まあ、人知を超えた英語習得法なんですよ。誰もしませんけど、
へー、
だからね、これ自分まだ疑ってて、これ他でもできるかなと思って、最近中国も同じことやったりするんですけど、スパニッシュとかね、
はいはいはい、
ほぼ同じ効果出てます、
ね、出てるんだ効果。
だって文章わかんないんだよ。ほんで何やるかっていうと、文章覚えて、簡単に言えるようになったら、あの最近スマホあるじゃん、あれであの中国語のサイトに中国語入れるんですよ、
はいはい、
そうすると中国語と日本語の訳が出るんですよ、
はいはいはい、
そしたら、あ、こういう意味を言うは言ってたんとか、文字はあとまずとりあえず言えちゃう、同時に聞けちゃう、で喋ると文字が出てくる。だからこういうこと俺は言ってたのか、
あの日本人は逆でやってたかもしれないですね。
だからね、逆英語なんですよこれ
ね、だって文字から入るじゃないですか、
あれはね覚えない、
あ
のね、あ、分かったが来ちゃうから途中で、
あ、分かった、
あの、ね、僕らの分かったっていうのはね全然できてないんだよね。
でき
てると僕らできるで勝負しなきゃいけない世界じゃないですか、
はいはいはいはい、
だから分かってもしょうがないんだね。
あ、
だからできるってどこまでやろうと思ったら、もう分かったっていうのは置いといて、で英語だけ喋れる、できるにすると、これ不思議なことで、僕、まあ、自分今でも英語できないですけど、英語をこうやってできる状態でやると、友達からは、あんた英語分かってんねって言ってくれて、
そうでしょう、そう、
だからね、できるにしないと分かった状態なんていらないんだねっていう感じ。一番いらないのが自分で分かったっていうののレベル、真面目な研究家としてはね、
研究してますね。
英語多分世界一研究家じゃないですか。
だってほらスマイル英語も研究して
るんですよ、まあ、この理屈もどうも英語を喋りにくいと、で日本語喋れると、で日本語のこの感じで言ってるといつまでだっても言えないから、どうやんだろうと思って、ね、最初は R が言えなかったから、
言わない
R、 でも R 言いたいためにどうしようかって唇をこう丸い感じにしたんですよ、あのまるであの田中邦衛さんみたいな、
あ、はい、邦衛さん分かりやすいな
感じで日本語の中でこうやるんですけど、 R は確かに言いやすいんですけど、でも他の方が言いにくいと、じゃあなんで逆にしてみようかと思って、丸だから思いっきり引っ張ってみようと思って、で喋ってみたら、あのあれ、まあ、あんなバカなと思ったんですけど、あれ英語言いやすいじゃねえかと思って、
スマイルでこう口を引っ張ってみたら、
一、はい、回逆に田中邦衛さんみたいにして失敗したから逆に振ったら、まさかの 英語を言いやすい口だ
った。そうそう、あの日本人だと R の発音が難しいから口を丸めると全部の英語丸めて、
うん、丸めてしまう。僕も同じ時期がありました。
丸める必要ない、それ R じゃないからっていうのも全部丸めて言ってますよね、う
ん
う
ん、そこで、まあ、R は言いやすいんですけど、まあ、そこでねできるまでしなきゃいけないんで、うんうん、でも逆に振ったんですよね、まあ、最初は意味もなく、そしたらまあ全部できて、あでもまあ本当全て本日はその音でで F とかさ唇噛めみたいに、
噛むあるある、
でも日本語の口の状態から噛むっていう余分な行為なんですよね。これが口をガーッと引っ張ってたら、うん、ほっといても噛むんですよね。
へー、
あの歯を唇に持っていくんじゃなくて、うん、唇の位置を高めたら歯は場所変わんないから勝手にF になるし、
なるなるなるなる、
F の音だし、あとまあ機械な音の出し方あるじゃないですか、うん、あれが全部ね自然となるんですよね、 L にしても。でやっとこれ気づいて、まあ、R だけはあっちの方に丸めた方がいいんですけど、でも僕の前にリオじゃないですか、
うん、
思いっきり R が入ってるんですけど、あるあるあるある、でも僕もスマイルのままで突っ切りますよ、 My name is Rio のままで、でも分かります
わ、
だから別に R と実は O と U の音はスマイルあの引っ張るべきじゃないんですけど、うん、まあ引っ張る、
引っ張ってんだ、
ずっと引っ張るままで通しても他がいけるから大丈夫です。だって僕の名前リオで、うん、R と I、O で引っ張る、うん、
引っ張っちゃいけない、
いけない音が R と O なんですけど、うんうん、66%、
うん、
でも My name is Rio って言ってそのままで通しますけど、もう通常しますもん。My name is Rio。
あとしかも引っ張ってるからスマイル英語で見た目もいいですよね。
あのね、結構みんな外人って笑ってるイメージあるじゃないですか、うんうん、あれはハッピーで笑ってるのかなと思ったけど、あれ英語言う口だけなんです
口ね、
ですからあの内容で笑ってるわけじゃないんだな、
あ
別にハッピーじゃなくてもあの、ね、借金苦だったり病気だったりしてても笑ってるわけ、あれは英語喋ってるからであるんだなっていうのが分かったから、あなんだそうかと思って、そういう研究の賜物で、
うんうん、
はい、それでは本日はここまでです。まだまだリオさんのお話続きますが、この続きは来週に、次回の放送は英語を話すとき緊張してしまうあなた必見です、その緊張の克服方法や自分の持っている才能を輝かせる場所、日米での能力の発揮の現状など興味深い内容盛りだくさんでお送りいたします。では来週の放送もお楽しみに。 See you next week! バイバイ。